今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組金曜日の夕方5時から生放送でお届けしているんですけれども、はい今日は雨模様、明日も雨なのかもしれないというところなんですが、この梅雨入りがこう目の前に来ているんではないかと、梅雨前線がまあ今近畿地方の上空にあるのではないかなというふうに思うんですが、やっぱり雨はあんまり好きじゃないなという気がします。傘を持つというのがどうしてもなんか嫌だなって思ったりします。この方はどうなんでしょうか。今回は紛争のない社会を目指す、今ウクライナは一体どんな状況にあるのでしょうか、そんなお話をお届けします。3ヶ月ぐらい前にお越しいただきました認定 NPO 法人テラルネッサンス事務局次長、そしてブランディングデザイン室長でいらっしゃる小田清和さん、清和だよ、
清とです
ね、清と、はい、いい名前ですねっていうふうに前回申し上げたかなと思うんですが、確か長崎出身でしたでしょうね。
はい、
この平和の和でその世の中起こすという、まあ、なんて素敵なお名前でしょうと
ありがとうございます。
清とさんにお越しいただきました。3ヶ月ぶりなんですが本当にありがとうございます。
よろしくお願いします。
お忙しい日々かと思いますが、
はい
はい、2月にテラルネッサンス創設20周年のイベントをされましたですよね。
はい、
その後に少し後にお越しいただいたかなって思うんですが、
はい、
その後も忙しいでしょうか。
あ、そうですね、はい、まず2回目お呼びいただいてありがとうございます。
いえ、こちらこそありがとうございます。1
回目よりはちょっとだけ余裕があるような気が
そうですよね、さっき手振ってくださいました。そうですね、カメラに向かって、
はい、ただしっかりやってみたいと思います。
そうですね、
はい、
はい、
そうですね、はい、前回お伺いさせていただいたのが2月のところで、もう早いですね、3ヶ月経って、
はい、
引き続きちょっと忙しくしております。バタバタしてますね。
バタバタしている、はい、そうですか、私と一緒です。
あ、一緒ですね
、はい、そうですね、お忙しいですかって言って、いやバタバタしてますって、なんか本当かなっていう感じなんですが、まあでも本当にあれやこれやとすることがあると東奔西走しているかもしれないというところなんですが、その20周年の時にこの素敵な冊子を作られたというところを前回お伺いせずに終わっているのでとても残念なので、ちょっとこの冊子について振り返りというか、
はい、
どういうものか教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。はい、前回お伺いした時にそちら今手に持っていただいているテラルネッサンスの設立20周年記念誌をですねお持ちしておりました。はい、でこの回の中ではなかなか内容については触れてはいなかったんですけど、
はい、
内容としては私たちテラルネッサンスが、20年間活動してきたこの歴史や奇跡をですね、さまざまなこう視点から網羅的にアーカイブしていくような、はい、そんな内容になった冊子ですね。
そうですか。
はい、
これを拝見しますとですね、はい、テラルネッサンスが何を目指しどんな活動をしているのかということが、まあ、本当に、まあ、よくわかるというか、何を目指しているのかというところなんですが、繰り返しになるかもしれませんが、肝心なところがポイントがあるかなって思うんですけれども、
はい、
そのあたりはどういうところになるんですか。
そうですね、この記念誌とにとってみてもそうですし、まあ、テラルネッサンスとは何ぞやっていうことになるかもしれませんが、
はい、
私たちはこの カンボジアの地雷の撤去とかアフリカのこう難民の方の支援とかっていうことをやっている団体ではあるんですけれども、
はい、
一番大きいところでいくと、まあ、そういう、世界でこう紛争の被害に苦しむ人が、まあ、少なくなったり果てはその平和が実現されるような社会を目指していきたいと思うときにその問題を市民の一人一人と一緒に考え自分にできることを実践し平和を体現構築していくってことを目指していきたいと思ってます。この記念誌の構成もまさに一人一人にできることとかそういった市民の微力なんだけれどもその確実にある力をこう結集してきた20年だったということを一冊にまとめてみたものですね。
あ、そうですか、
はい、
そのコンセプトとしてものを提供するということもあるけれどもやはり住んでらっしゃるその国の皆さん地域の皆さん村の皆さん自身がその活動に参加するというところが素晴らしいポイントかなっていうふうにお見受けしたんですが。
ありがとうございます、
はい、
そうですね私たちの団体の中でも大事にしている考え方があってそれは紛争の被害に遭った方々は確かに傷ついてはいるけれども決して弱いだけの存在ではないのだということはすごく大事にしている価値観ですね。どんな人の中にも未来を作る力があるということにフォーカスをしたコミュニケーションをとっていますのでそれが現場で起こっていることではあるけれども果てはその日本国内にいる私たちにも同じことが言えるのではないかとそういうふうにも考えています。
あ、そうですね。9.11 ではなく、3.11 の、はい、東日本大震災の、津波被害に遭われた、大槌町でしたっけ。
そうですね、岩手県の、
はい
はいはい、そちらでもですね 3.11 の東日本大震災をきっかけとして私たちの団体テラネッサンスでもですねちょっとできることはないかと考えまして、はい、まあ、結果としてですねこの岩手県大槌町で被災をされた特にこう女性たちを対象に、
はい、
手にこう職をつけ、いわゆるこう伝統工芸としての刺し子という技術があるんですけれども、はい、この針と布を使ってこう刺し子商品を作っていただいてそれを、販売した利益、工賃などお渡ししてこれを持って、生活再建の一助にしていただくそういう、はい、大槌復興刺し子プロジェクト現在はこれが、リニューアルされて大槌刺し子というプロジェクトにこう名称変更されたんですけどもそういうというふうな取り組みも行ってきました。
そうですか、
はい、
その仕事を生み出すっていう地域のその人たち自身の力で、そのできることは何かということを、一緒になって考えてこういうことができるんじゃないかという提案もされて、まあ、お手伝いもされるというそれは大槌町のみならずウガンダとかいろんなところで同じようにされてるんですよね。
そうですね、
はい
はい、私たちのこの活動のもう一つ大事な価値観の中に自立と自治という考え方があります、う
ん、はい、
いわゆるこのその土地の平和あるいはその地域の平和とか安心安全ということがその土地の地域を構成する一人の自立っていうことはあるんだけれどもその自立だけでは立ち行かない社会というのが今現存しているときに自立をより集めて自治となしその地域あるいは、そのコミュニティの中での、安心安全な暮らしとか平和ということを作っていけるといいんじゃないかということも大事な価値観の一つにはあります。
そうですか、
はい、
鬼丸さんという方が20年前にそのカンボジアに行かれてその地雷が、その紛争の後に地雷がさまざまなところに残存していてそれによってたくさんの方が身体的被害いろんな被害を受けられたところから、まあ、スタートしたものなんですがこの私、小田さんにお話を伺ったのを機にですね、
はい、
本屋さんに何かそういう書籍ないかなと思って見ましたら世界紛争地図というなかなかちゃんとしたフランスの方が研究所の方が、書かれた かなり詳細な おすすめです。
あ、ちょっと探してみます、
はい、あのそれの最新版なんですけれども、はいはいはい、あのちょっと重いので持参しなかったんですがそれを見るとあのもう本当にその私たちがニュースで見るところだけじゃなくて世界中にその紛争の種ってあるんだなっていうことをもう本当にそれが、何ページあるか分かんないんですけども、150ページとか200ページぐらいあるということは世界中それが世界地図とともにこういう歴史を持ってこういうことが今起こっているということが研究成果としてあるんですがそれだけ世界中にその紛争ってあるんだなというところが普段なかなか考えないですよね。
そうですね。なのではい、あすいません、あのなのでそういうふうなところでの、まあ、様々な好奇心ですよね、
はい、
私たちの中にえ紛争って何だろうとかそもそもどうして起こるんだろうっていうその好奇心に気づいて実際にこうじゃあ本屋さんで何か調べてみようってこうアクションを取ってみるっていうのはすごい素敵なことだと思います。
ああそうですか、
はい、
まあ何事も知ることから始まるとも言われますので、まあ、本当に小さな第一歩かもしれません、
はい
はい、そしてテラルネッサンスではですね今本当にこう日々、まあ、ニュースの半分以上がこの、ロシアによるウクライナ侵攻今こんな現状ですとドンバス地方ではとかあのオデッセではこんな攻撃がありましたとかそれからあの選別所が避難された方に設けられていると子どもがたくさん死んだとか本当にそういう日々いろんなニュースを聞くわけなんですが2月24日に始まったこの侵攻なんですけれどもテラルネッサンスでもあの何がしかの行動をされたそうですねアクションを
そうですね、
はい
はい私たちもですね今回の、ロシアウクライナの情勢を受けて、
はい
まずはこのニュースから流れてくる情報をさまざまにこうよく観察するというか、そういうふうな時間がありました。で結論から言うとですね3月の15日から
3月15日、
はい、テラルネッサンスでもこのウクライナ危機に応じてウクライナ難民の方々を対象とする緊急支援を開始することに決めました。
はい、
はい、で実際にこの緊急支援というふうに銘打ってでやってる活動はいくつかあるんですけれどもその翌日3月の17日には、はい、閉会の日本人スタッフの2名が、先遣隊としてウクライナの隣国であるハンガリーに入国をしてこのウクライナから、ハンガリーに難民として逃れている方々の調査であるとか、はい、あるいはもう直接支援ができるのであれば緊急支援を行うということでハンガリーに入ってですね先遣隊が約1ヶ月間現地での緊急支援を行ってきました。
あそうですか、
はい、
そうするとあの本格的支援っていうわけではなくて一体現地がどういう現状にあるのかという何がこう必要とされているかとかそういうことを調べるべくということなんでしょうか。
そうですね私たちの行う、まあ、支援が、まあ、自立支援にせよ緊急支援にせよやはり現地で今何が起こっているのか まさに先ほどおっしゃっていただいた知ることから始めると、はい、なのでどんな、支援が必要なのかなニーズを調査する活動を、ハンガリーのブダペストを拠点としながら、
はい
行ってきました。
ああそうですか、
はい、
あのポーランドがあのウクライナに本当にまさに隣接しているという国 で、たくさんの方があの避難される、方のかなりなパーセンテージが、
はい、
ポーランドに避難されたかと思うんですが そのハンガリーという国を先遣隊の行き先として選ばれたわけというのは何かあるんでしょうか。
はい、おっしゃる通り、この3月の当時、
はい、
ウクライナ難民が多く流入しているのはこの隣国のポーランドが当時は一番多くてハンガリーというのはその他の国と比べて、まあ、そのポーランドに次ぐような形で難民がどんどんどんどん増えている状況にもあったと、
はい、
なので、難民の方々の支援のニーズ自体はまず確実にあると というのが一つで、もう一つは実はまあ面白い話というと変かもしれませんが、閉会の理事長の小川が、
はい、
青年海外協力隊を経験しておるんですけれども、
はい、
その、青年海外協力隊の当時の派遣された場所というのがハンガリーだったというところから、私たち の基本となる活動はアジアとアフリカなので、ヨーロッパでの活動ってのはもう初めてのことにはなるんですけど、はい、
そうなんですか、
はい、小川、
意外ですね、
はい、はい、そうなんです。で、小川の個人的なまあネットワークであるとか、あるいはその当時の土地勘であるとかっていう、まあ、いくつかのこう、まあ、あとは現地での協力者が見つけられそうだとか、そういったところの、まあ、いろんなこう要素が、相まってハンガリーでの支援を始めてみようというふうに至りました。
そうですか。その土地勘っていうのは非常に重要ですよね。
そうですね。
そういうのがないと、どう動いていいかっていうことが全くわからないよりは、やっぱりそうやって、何らかの関係性がある方が、活動もしやすいと思うんですが、そして、この後どんなことがこう行ってみて先遣隊として分かったかというお話を伺います。引き続き、認定 NPO 法人テラルルネッサンス、事務局次長でいらっしゃる小田、清人、合ってます、はい、丸もう読みにくいんですけどこの平和の和を通って読むんですか。
そうですね、
文句言ったり
して、大和と書いて大和と、
あ、本当だ、
読みますよね。
わかりました、はい、これでも忘れません、
はい、ありがとうございます、
はい。そしてその土地勘、のあるハンガリーに行かれた先遣隊、吉田さんと
佐々木ですね、
佐々木さん、はい、3月15日にもうこの現地に行かれたんですか。
現地に入国したのは3月の17日になりますね。
17、はい、そこから1ヶ月ということなんですが、はい、一体どんな経験をされたんでしょうか。ちょっとお話を伺います。
はい、まず大きく分けていくつかにはお話しするんですが、私たちのこの緊急支援として行っている、まず国のことについて言うと、はい、今お伝えしたように、ウクライナから難民として逃れてきたハンガリー国内にとどまる方々に対するニーズ調査と、あとは、物資の支援を行いました、
うん、はい、
で加えて、大体3月の30日ぐらいですね、
はい、
着任からまあ2週間後ぐらいのところで、はい、ウクライナに、入国をして、
あ、できたんですね。
そうなんです、
はい、
で、ウクライナ
西の方ということですか。
そうです、はい、西側になりますね、
はい、
今戦闘が激化しているのは東部であるとか、
ね、
まあ、東部に近い南 部、はい、南部とかっていうところになるんですけど、はい、なので、この戦闘状態にはない、この西側の地域に国境を越えて入国をして、はい、そこでの、まあ、物資の提供支援であるとか、
うん、
そういうふうな緊急支援ということを行ってきました。
具体的に言うと何ていう町ですか。
はい、
最近はいろいろ出てきますから。
そうですね、
あそこかって皆さん思われるかもしれませんので、
はい、私たちがこのウクライナ西部の、どの場所でやってきたかということで言うと、
はい、
例えば、ですね、よくテレビなんかで聞いてくれるこのキーウであるとか、そういうふうな大きな町ではなくて、ザカルカッパチア州というこう西側にこう連なる州の全域というか、はい、でその中にある特にまあ貧困な、状況にあるような農村部の、町々をですね、こう訪問しながらこう支援を届けると。
なるほど、
はい、
その視点としては目立つ、町や村は、まあ、支援の手が、まあ、行きやすいとも言えるというところで、テラルネッサンスさん その見る目としては、やはりその手が、行き届かないところはどこなのかという、どんな点なのかという そんな感じなんでしょうか。
そうですね、はい、すごく今大事なところを言っていただいたなと思っていて、
はい、
私たちがこの、緊急支援においてもですね、特に、フォーカスしているのは、中でもその脆弱な状態にあるような人たち、弱いような立場にあるような人たち、具体的に言うと、女性や子ども、そして、まあ、高齢者であったり、まあ、障害を持った方々とか、そういうふうな方々がこのウクライナ西部あるいはハンガリーとウクライナのこう国境の町に、はい、こう逃れてきている方々がたくさんいらっしゃいますので、
はい、
そういうふうな方々を対象として、まあ、本当にこう支援のかゆいところに手を届けていくような、そんなところをやってますね。
ああ、そうですか、
はい、
具体的にはどのような支援をされたんですか。
はい、大きくこう2つありまして、1つは先ほどお伝えした物資の支援で、もう一つは社会貢献型現金給付支援という、この大きな2つを行いました。まず一つ目についてお話をしてみますが、
はい、
まあ、物資の支援というとなんとなくイメージができるかと思いますが、
はい、
一つはまあ食料とか、あとは生活用品ですよね、
うん、
まあ、シャンプーがないとか頭痛薬がないとか、そういったまあ歯磨きがないとか、
何もないですよね。
そうですね、
はい
はい、もう木の実木のまま、まあ、逃れてきたような方々もいらっしゃいますし、であと今回私たちが支援活動をやる中で分かってきたことの一つは、特にこうウクライナ西部のことで言いますと、この中央部いや、その他の地域からこのハンガリー側に西側に逃れてきた方々が、今お伝えしたもともとそんな貧困というか、まあ、貧しい、つつましい暮らしをしている地域に逃れてきた時に、もその土地に住む人たちもいるわけですよね、
はい、
でその農村部に住んでいる人たちがウクライナ国内で避難してきた方々を自ら受け入れて、で、その自分の町の教会とかあるいは商店とかに招き入れてですね、その避難生活の支援をその土地の方々がやっていると、そういうふうな状況が見えてきました。すると、その土地自体にそういう難民避難民の方々が増えてきますので、土地の、さまざまな物価が高騰していく、食料品にしてもそうですし、そういうふうなこう価格が上がっていくので、その土地にもともと住んでいた人たちの生活も苦しくなっていくところから、例えばハンガリー国内で、食料を調達して、これを、車でこう運搬してですね、その地域にこう物資を提供していくような、そんなこともやってきました。
そうですか。今のお話を伺ってて思い出したんですけれども、ヨーロッパで一番貧しい地域っていうのがあって、そこにかなりな何万人という方が避難されて、だけれどもその地域の村の方々はやっぱり支援の手を惜しまなかったという、やっぱりニュースが何度か報じられていましたが、やっぱりもともと住んでいる方の生活っていうのも守るべきものの一つですよね。
そうですね、ここがなかなかこう報道の中では見えてこない部分になっていったりしますので、
はい、
やはりこの市民活動の一つである NPO である我々の活動としては、そういうふうな脆弱な状態にあるような人たちを対象に、
はい、
丁寧な支援をやっていく
と、やるべきこととしてはそういうことがあるんだと。
そうですね、
そうすると先遣隊の、まあ、1ヶ月の滞在の、まあ、成果といってはなんですが、これからの、行動の指針というか方針のためにはこういうことが分かりましたという、それはどういうことが分かったんでしょうか。
はい、そうですね、今2つ目のところで、お伝えしようとしていた社会貢献型現金給付支援というところが、
はい、
今のところの一つのポイントになろうかと思うんですけど、つまり、この避難生活あるいはこう難民としての生活がどうも中長期に及びそうであるというふうなことを考えたとき、今この生活を成り立たせるための緊急支援、物資の支援というのは必要なんだけど、その土地で生きていく、これがどうも必要になりそうなときに、じゃあ例えば、ウクライナから避難した、ウクライナからハンガリーに避難した子どもたちは言語が違ったりしますので、教育の機会に触れられないとか、あるいはその子どもを育てていけるだろうかという、まあ、 お母さんとかその家族のケアであるとか、そういった、国内、難民としての暮らし、これからの暮らしをする方々の自立を支援する必要がどうもありそうだということがこの調査で分かってきたことなので、これも一つの成果であるならば、そのための必要なこう支援ってことをやっていくってことをこれからの計画で行う必要があるかなと思ってます。
はい、もういろいろ考え出すと、あのいろいろあるよと、
そうですね、
いうところですよね。あのそういう子どもたちの教育、ポーランドに、避難した方もボランティアの方が本当に素晴らしい活動をされてましたが、やっぱり言語が違うというところで、いざ学校に行ったら言葉が通じない、さあどうするというところなんですが、そういう、こう結構ボランティアの手が行き届いている地域でさえそういう悩みがあるというところで、なかなか問題はもう山積というところですね。
そうですね、はい、はい、その通りです。
そうですか。さあ時間が、残り、何分になったかな、3分になりました。今日何かチラシをお持ちいただいたんですが、それは一体何でしょうか。
はい、今日ですね、私の方からご紹介をさせていただいた、このウクライナの緊急支援にまつわる、募金の呼びかけを現在テラネッサンスでは行っております。今日お持ちしたのはそのためのチラシですね。
はい、現金で渡したというケースもあるというお話でしたけど、そういう現金を持って行って渡すっていうことは可能なんですか。
そうですね、直接その日本から持っていくということよりかは現地で送金してですね、
は
い、
あ、そりゃそうですね。
で一つちょっと説明し忘れたんですが、この社会貢献型現金給付支援というのは直接こう現金を渡すだけじゃなくて、例えば炊き出しとか清掃とか、その地域の社会貢献に連なるような活動をやっていただくことに対しての現金をお渡しして、生活のこう足しにしていただくというか、そういうふうなことをやっているんですね。
なるほど、はい、そうすると本当にこれまでもされている何かをしていただいて、それの、はい、ありがとうというお礼、はい、ギャラですよね。もう働いたよという何らかのボランティアであっても仕事をしたという、そうですね、はい、それに対する現金給付ということですね。そうですね、
はい、
それは重要な支援の形ですね。
そうですね、
はい、そしてこのウクライナは緊急支援分かるんですが、今後危機というのがラジオを聞きの皆様あまり耳慣れないというところかなって思うんですが、
はい、
これはどういうことなんでしょうか。
はい、私たち今回のウクライナ危機に応じてですね、実はもう一つメッセージしていることがあります。それはアフリカにありますコンゴ民主共和国という国があるんですけれども、私たちの団体はそのコンゴ民主共和国における難民とかあるいは紛争被害の方々にも支援を行っています。
はい、
このウクライナ危機に応じて、関心が薄まっていく世界の紛争にも目を向けてもらいたい、そういった意味からこのウクライナ危機にと同時に今後危機も訴えていきたいと、そんなふうに思っています。
そうですか。
はい、
今後でもたくさんの避難民の方がおられるそうですね。
そうですね、
はい、
はい、
どうぞ。
今後の紛争ではですね、第二次世界大戦以降最も被害が多い540万人以上の方々が紛争の犠牲になったとされています。けれども世界中の多くの人はこの問題にあまり知らなかったり、
知らないです、
関心が低かったりする、
はい、
同じ紛争や戦争であるけれども、救いたい命と暮らしに対して私たちはこれからも、力を尽くしていきたいと思っています。
そうですか。皆さんもこ の、ウクライナ今後危機緊急支援、これは、郵便局に振り込むということですね。
そうですね、はい、あとはホームページからもク
リスマスカード、はい、ありがとうございます。